某国の建国70周年記念を迎えた昨年のことです。仕事場から記念の訪問団を派遣することになり、書記官と連携を取り忙しくしていた時、メンバーをどうするかということになりました。朝のお祈りの時間、 A さんを誘うという思いが来ました。私一人で決めることはできませんから、まずご本人の確認を取り、超多忙な方なのにもかかわらず、なんとその場所で行きますというお返事をいただきました。代表役員の一人一人に同じ日に確認を取りましたら、とても良いことだと歓迎されました。訪問団は現地で国を代表する学術関係者を集めての学会に参加する方向で動いていた時に、情勢不安で延期になりました。しかし主催する機関から私のところに、なんとかどなたかを送ってほしいとの依頼が来、代表役員と A さんに確認を取りましたら、 A さんはこういう時にこそ行きますというお返事でした。私にも上司からアシストで学会に行ってくださいとのご指示が出され、役員会でも了解が取れ、私も行くことになりました。永遠の首都と言われる町で建国70周年を記念する学会、その A さんはクラシック音楽界でとても有名な指揮者であり研究者で、初めてのご訪問となる聖地を僭越ながら私がご案内させていただいたのです。メシア、受難、昇天、再臨の地、ヨハン・セバスチャン・バッハ、ベートーベンらが時代を超えて聖地の曲を作曲しながらも、彼らが一度も訪れたことのない町で、彼らを研究してこられた方をご案内するという役目でした。聖書を中心とした作曲が次世代へ何百年と時を超え演奏され続けてきた曲の数々の舞台です。オリーブ山、ゲッセマネの園、ケデロンの谷、黄金門、神殿の丘などなど、全世界が何に向かって歩んでいるのか聖書を中心に語らせていただき、隣でおっしゃるのには、オーケストラの指揮をもう振っていると感動されておられるご様子でございました。それを聞いて私も感動いたしました。時代遡り1930年代、インターネットのない時代、ナチスの迫害と圧力により渡航制限がまさにかかろうとする歴史の狭間で、ホロコースト直前の時代、逃げることのできるルートを必死になって探し出そうと躍起になっているユダヤ人に入ってきた情報がありました。それは満州の地で、ユダヤ人の地は他でもないあの中東のパレスチナの土地にならなければならないと熱弁を振るった、その A さんのおじい様の、この方は日本人ですけれども、そのことが学会のテーマでした。ハルビンでの極東ユダヤ人会議直後のハルビン新聞の重要なインタビューがテーマでした。その直後、5000人から2万人ものユダヤ人が満州を通過して救われたのです。お孫さんが初めて建国後70周年の地に入り、遡って80年以上、建国される前の時代に人道的判断をされたおじい様のことを聖地の学会で初めて語るのです。深い深い感動でした。涙が止まりませんでした。クリスチャンとしても日本人としても感動いたしました。 その場にいる方も70周年記念感動と両国関係の感動に深く包まれていました。口々にこれぞ歴史的感動の時だったと感嘆していました。訪問ではユダヤ人の方々が信仰の父アブラハムに倣って土地を1904年頃から購入し始めた関連するカカルという団体にも訪問させていただき、在外公館の案内であのゴールデンブックを感動とともに見させていただきました。70周年という時を超えた中で世界の中心とも言うべき地で、実は何千年という聖書の世界、そしてメシアの到来である2000年前、クラシックの大家が作曲した何百年も前、建国直前の時代、迫り来る迫害の足音とともに世界のあちこちでの救出劇がありました。その後ついに聖書の預言の成就となる建国がありました。何千年も時が刻まれたことの意味合いを聖書を通しこの70周年記念に体感したのです。帰国後数々のメディア雑誌などで取り上げられ、撮影した写真が使用されて一般の本屋さんに並ぶことも複数回ございました。まだまだエピソードはありますが、ここでは割愛いたします。秋には教会の派遣で群れのリーダーの方のために予言されていた思わぬプレゼントとして70本の木が70周年にちなみ聖地に植えられたとも聞き、これも深い深い感動でございました。ぜひ見てみたいと思っております。個人的には仕事量が非常に多く過労でとてもつらかった年ではありましたが、こうして時を超えて聖書に沿って時が刻まれ永遠に向かっているのだと、いまだ70周年建国の旅は感動の記憶となって続いています。